今日は、今回は、はい、趣向を変えるというわけではないんですが、
はいはい、
約10分ぐらいでお届けする、コンパクトな馬乗りラジオになる予定なんですが、
はいはい、
なぜか、まあ、もう、こう、勘のいいリスナーの方ならお気づきですが、与田さんが変です。
いや、まあ別に変というわけじゃないんですけど、ね、
なぜ、なんか風邪ですか？なんかちょっと若干声が枯れているような。
ちょっとね、急に思い立って、
カ
ラオケ行ってきまして。
ほう、カラオケに。
ええ。
それはそれは。ええー、誰か会社とかの仲間とか友達とか。
一人で。
一人で
?5 時間ぐらい。
一人で5時間。一人で5時間カラオケに今日行ってきた。
突然なんですけどね。
思い立って。
ええー。
はぁ、あ。
ちょっと声が変わった感じになりましたけど。
声がね、変わった感じになってますね。なんか若干ハスキーな。
ええー。で、歌いすぎたのかなんかわかんないですけど、ちょっと今、頭がこう酸欠状態ですかね。
はいはいはい、はい。あ、それはなるよ。
歌ってる最中もガーンって頭痛くなってきて何回か休みながら
あ、昔あのデイリーポータルに大塚幸雄さんがね、あの徹夜カラオケを一人でってやるっていうのをやった回がありましたけど、
確か。あ、そうなんですか。
うん、なんかあなたもいきなりそれまで何年もというかやってなかったでしょ。
僕はカラオケは、まあ、行ったこと自体はね、あるんですけど、うん、そういう場所、そういうものは。はいはい、
うん、そこでこう歌ったことが。
歌うということは、一回やったかどうかじゃないですかね。中学とかその時ぐらいに、もう覚えてないんですけど。
はぁ、
あ。それ以来、一回も、だから、自腹を切って行ったこと自体もないですね。
は
ぁ、あ。自ら進んでもないですし、
ね。ない。はぁ、あ。すごい。あなたはすごい。そんな、そんな中ですよ。
突然ね。
突然ね。
うん、
もう30になろうとする、
うん。
で、5時間休憩を挟みながらも歌いまくるという。
そう、
ね。何歌ったですか？
まあ、あれですね、レパートリーというものは本当にないんで。
ないよね。大体ないですよね。その
ないんで。
ないですよね。もう歌ったことないんだから。うん、そりゃないわ。
思いつくのが村下幸三とかそんな
の。ああ、またよりによって高い人の曲を、声が。
そうなんですよ。これがもう難しくて、
うん、
これはダメだと。
与田さんの普段の地声から聞いて、それ村下幸三なんか歌えないと思うよ。
全然無理ですね。
ね
え。
で、なんか唯一じゃないけど、こううまく歌えたら、みたいなの、多分。これは結構いったな。
歌えたのは、でも、村下幸三でほとんどなかったですね。
ああ、まあまあ、そうでしょうね。ちょ、キーがね。
あとは、森口博子を歌いましたね。これが意外に、ちょっと面白かったですね、自分でも。あ、結構いけてるかな、
ね。いけてるから。森口博子の何？あの、ゼータのやつとか？
いや、普通のシングルですけどね。
タラララララララ、どんどん増えてくとか、そういうの俺、なんか知ってるよ。
はいはいはい。あれも、あれ歌いましたね。
あれだと割と歌えそうやね。簡単だもんね、あれ。ああ。自分の中の森口博子に気がついた。
ね
え。さすがですね。
いや、でも、歌手ってすごいなと思いましたよ。
いやいや、毎日そりゃ歌ってるんです
か。うまいわ、歌手って。
うまいわ、歌手。
すごい、そりゃギャラ取るわと思いましたけどね。
いやいやいやいや、歌えないもんですよね。
完全にその発声がもう違いますね。
ね、
だからこう喉が潰れるってことは、こう喉から声を出してるっていう時点で、その本当にね、
う
ん、素人というかあれです
よね。お腹から声を出さないと、
ね。うん。あと、その自分のその耳の悪さに、こう、痛感者というか、
お
音を取るというのは本当に難しいなと。
自分の
音って聞き取っ って、その音程に合わせてその声を、ね、出すというのがもう本当に難しいなと痛感して、
そうですよね、
迷いながら探り探り歌ってましたね僕は。
ああでも、ね、
同じ曲だから何回も歌ってましたよ、うん、森口博子の自然っていう曲だけでも多分10回ぐらい歌ってましたね。
馬乗りラジオのリスナーの皆さん弾かないでくださいね。なんて言うんですかね、もうね、そう、うん、大人だってね壊れる時はあるんですよ、うん、ね。いやいやいやいやいやいや、でもそれが分かるっていうこと自体はかなり耳は悪くないんですよ。だから自分がずれてるなっていうことが分からないんだから、
まあまあまあ、うん、本当に下手な人はそん
な、本当に下手な人はさ、ね、聞こえてないんだから伴奏ですね、うん、
はいはいはい、うん、
おじいちゃんの歌合戦みたいな感じですよ、ね。歌、喉自慢みたいなさ、
うん。
ちゃんとキーチェンジャーとかでキーとか変えてみたりした？
あ、うん、でも、キーを変えるとなんか、曲自体面白くなくなるってやめましたけど、
ね。やっぱり原曲主義ですか、あなたは。
そうですね。
やっぱり、普通大体マイナス2ぐらいに設定されてたりしたりするのよね、高い曲って。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。だから、ね、無理やりプラス2とかにして歌ったりする人がいる、ね。あなたは暴力ですか、それは。みたいな。それを人に強制までするからね。いや、この曲はおかしいとか言って。暴力でしょ、それ、と思いながら。そうですか。
いやー、まあ、もう疲れましたね、さすがに。これは疲れましたね。
そりゃ疲れますよ。
ね、
もう、ヘトヘトなのが、こうね、わかりますよね。
いやでも面白いなとは思いました。
やっぱ面白いでしょ、でもカラオケって真剣にやると結構。
面白いっすね。
なんていうの、自分との戦いとかになってきますからね、カラオケって。
あとでも、一人は、まあまあ、没頭できていいんですけど、あれですね、やっぱり曲をこうやっぱ選ぶじゃないですか。選んでる時間がすごくもったいないなというか。
ああ、確かにね。
一曲歌い終わって、でしばらく無音になってこう探して、この時間が非常に無駄に感じられるんで。
ね、そうですよね。
うん。
そりゃそうですよ。
やっぱ複数人で行くべきなのかなと思いました
ね。でも複数人で行くとね、やっぱね、盛り上げがどうとかさ、他人のリアクションがどうとか、この曲をなんか、ここでバラードとか歌っちゃうとこうなんか、やらしい俺みたいな。
あ、
そ
のままじゃダメですね。最後は僕ゾーンしか歌ってなかったですからね。
だから、そういう風になんか自分の何も考えずに自分のこう、歌いたい曲を歌うっていうのはやっぱ難しいですよ。そういうその
結局そこしかもうレパートリーがないというか、はっきりと歌詞を見ずに歌えるのが、
いや別に歌詞見て歌えよ。歌詞見ずに歌わなきゃならないなんて規則はないですから。オッケ
ー。ゾーンのマインドという曲とロッキングという曲を最後はもう20回ぐらい交互で。なんとなくこの2曲はちょっとレパートリーというかに なれるかなとちょっと掴んだところですね。
ああ、掴んだんだ。
ただ披露する場所はどこにあるのかなとかね。
もうね、あれですよ、全然。あれ、どっか空き地借りますよ。でさ、土管3つぐらい置いてさ、ジャイアンリタイサルって書いてさ。
ね、そんなんですからね、まだレベルが。一人ジャイアンリタイサル、リサイタルなんでね、まだ、その誰かと言って、お聞かせられるレベルには全然。
まあ、だいぶ本当の、そのね、過去に一回企画として出しましたが、ヨダさんとカラオケに行く、ヨダさんとリスナーの皆さんによる夢のカラオケ大会が、なんか現実味を帯びてきたこと。
ねえ。
どうします？リスナーの皆さん、もう、持ちネタを磨いといてください、ぜひ。今年の夏はですね、暑い夏になりますよ。フェスよりすごいですね、ある意味ね。ニッツァーエブが来るらしいですけど。
ああ、来ますね。
ニッツァーエブびっくりしたわ、あれ。
偉いとこ呼びますね。
偉いとこ呼びましたね、ワイヤー。今年はワイヤー行きますね、これは。まあ、ニッツァエブって何って思われる方はね、まあ、僕の友達が、 ニッツァエブを称して、暗いペットショップボーイズって言ったんだけど、俺すごいこれ、すごいこれ言い当ててるなと思ってんだけど、うん、そんな感じです。あの、暗い、基本的に暗いんですけど、
はいはいはい。
ダークなんだけどポップっていう、わけわからない、ね、うん、本当に暗いペットショップボーイズです。そんな感じです。今回はもう、与田さんのスタミナが限界に達しておりますので。
別に、まあ、大丈夫じゃ大丈夫です、
ね。大丈夫ですか？じゃあ、じゃあ、続いていきますよ。別に続いていくほどのことでもない。
カラオケで何歌ったぐらいしかの話しかないんですけど、
ね。もうないですよね。とにかく、その話がすごくて。
女性ボーカルばっかり選んで歌ってましたね、なぜか。
ほ
う。松たか子とか歌ってましたからね。
松たか子って何がありますか？
いろいろ、まあまあ、
何だったっ け、
ね、
何だったっけ、なんか聞いたことあるな、松たか子。
松たか子、まあデビュー曲とかが割と有名ですけどね。
明日、
そうですね。ラ
ララララとかいうやつですか。うん、君に会いに行
く。あと、ギブミアップをね、いろいろ歌いましたね、バージョン違い。
あ、ギブミアップってバージョン違いがあるんだ。
あの、ベイブとかあるじゃないですか。
ああ、
最近だと MI という人たちがカバーしたんですけど、
はいはい、MI のね、ギブミアップ。はいはい、
ああいうのをバージョン違いのやつを続けて歌ったりとかね。
あれさ、妙な日本語詞が、はい、になってる曲とかありますよね。
そうですね。森木之丞が作詞かなんかですからね、あれは。
ああ、そうなんだよね。ギミアップはね。うん、
あと、平川地一丁目の松山行きフェリーという村下幸三のカバーとかもね、歌いながら。
マイ、またマイナーなところを偉く。
いやー、カラオケは、どうなんだろう。もうあの、5時間ぐらいで、4000近く取られたんですけど、これはあの、相場的には高いんですかね。
相場なんですかね。
安いんですかね。
どうなんですか。僕もあんまり知らないんですけど。
全く分からないんで。
ただ、あの、時間によって結構違うのね。昼間って安いんですよね。
ま
あ、
夜
は高いんですよね。
あと、土日とかだと高いかもわかんないですよね。
高いんですよ、
うん。
昔はさ、一曲歌うのに100円とか入れてましたよね。
あ、そうなんですか。
うん。今どうなんだろう。
へ
ぇ、うん、俺、なんか昔はそうでしたよ。
へ
ぇ、うん、ボックス料金プラス、その100円入れて歌うみたいな。
へ
ぇ、うん。そんな
新カラオケの前の時代ですかね。
ああ、
レーザーディスクとか
だったかな。もう、レーザーディスクだったかな。もう通信だったような気もしないでもないような、あるような。うん、ああ、昔はさ、そうそう、新宿のどっかのカラオケ行ったらさ、その、ど真ん中にそのカラオケのシステムがあって、そこにすんごい数のレーザーディスクかなんかのこうディスクがうわーって、リクエストからそれからガッチャンコ出てきてこう、やるっていうのがさ、透明で全部見えてて、すげーな、かっこいいな、ハイテクだなとか思ったんだけど、今はもっとすごいんだね。だって、まあ今通信ですものね。
まあそうですね。
どっかにサーバー1台あってね。
あと、結構、昔、まあもう全然知らないですけど、昔に比べたら、その、アレンジ、サウンドのアレンジも良くなってるんです
かね。ああ、もう。
結構遜色ないなぁと思って。
うんうんうん。
ただでもあの、ムーンライダーズとかあったんですよ、曲。
はいはい。
ね、試しに歌ってみたんですけど、やっぱあの辺の80年代の音色のサウンドはなかなか厳しいですね。うん、変な感じになりますね。
ねえ、なんかね、ヘロヘロしてますよね。
うん、ちょっと、なんか、違うな、という
。うん、ヘロヘロしてるんですよ。
うん、
タイトルコール言っていいですか？今日10分で終わるはずだったのに、もう14分になってるんで。馬乗りラジオ、ですね、45回がまだ更新してません。ごめんなさい。でもこれ46回分になると思います。第46回スタートです。はい、もう季節の挨拶はやめて、とりあえず そのまま話を進めるんですけれども、スカイプでやってます。皆さん元気ですか？わけやがね。
今日は僕はカラオケの前にハレンチパンチのイベント行ってました。
今日そっちあったんですか？
はあ、ありまして、来てましたね、大阪に。
大阪に。なんか最近ハレンチさん、あんまりこう、見かけないっていうか。
どうなんでしょう。いや、でも、新曲とか出してますよね。急上昇ジャンプ
という。そうそう、急上昇ジャンプという曲、
ね。それの、イベント、握手会兼ねた、ジャンプ会という、イベントがあったんで。
またもうね、いちいち痛いですな。でもなんかメガホンのなんかこう勢いにはどうですか？
そうですね。助けないよ。まあ、今回のはなんか、って感じでしたけど。
相変わらずメガネの子はギター弾いてるの？
弾い
て。ギター弾いてるとか持ってるの？ギターを。
持ってるだけです、ね。
ギターを持ってるんだ。あ、そうだ。偉いね。で、あと、真ん中のボーカルがいて。
真ん中の小笠原さんは、なんか、人とように似てんなぁと思ってずっと見てました
。それは言動がっていうこと？ちょっとなんか突然宇宙に行っちゃう感じ。
いやいや、見た目ですけどね。
そうですか。
なんか人とようちょっと小ざっぱりした感じかなというか。
まあ目はパッチリしてますね。
まあ、どうでもいいですけどね。で何言っとんねんって話ですからね。あれですよ、参加者全員でジャンプするんですよ。
いや、
ジャンプ会なんで。
ジャンプ会なんで。で、何それは、ここでジャンプしてくださいみたいな、ちゃんとディレクションがあるんですか？
そうです、そうです。指導があって。飛んできました。
与田さんってアンダーグラウンドレジスタンスのライブに行くわ。ねえ、幅広いですね。ハレンチパンチに行くわ、ジャンプするわ、ね、
うん、いや、おたけってすごいなと思って。
いや、でも結構人いました？
結構そうですね、来てますね、やっぱり、
いやいや、
そこそこは。
そうですか。まあね、今年ブレイクすると馬乗りラジオは踏んでるわけですけれども、ブレイクしてくれないとね、そろそろ、難しいですね、アイドルポップス界も。
ハレンチパンチはでもブレイクないんじゃないですかね。
ない言うな。ない言うたるな。
なんかなさそうだね。
まあね、
パフュームが先になんとかいきそうなね気は。
パフューム、
アルバムが出るらしいんでね。
あ、そうなんですか。
うん、
まああれやね、宇多田も今回配信限定なんでしょ、カップヌードルのやつって。
あ、そうなんですか。
配信限定と言いつつは配信が押してある程度売ってから出すんだろうと思うんだけど、
ね、そのうちね、絶対
シングルとして出すんじゃなくてアルバムとして出すのかな。
うん、
あれは何気に良さげな曲ですな、非常に。
あ、でもアニメーションがちょっとね、ヘボいなというのがね。
大友克洋の？
なんか、ぬめっとした CG が。すごいなんか、なんか昔っぽい CG というか。
うん、
なんか変、なんか、パッとしないなっていう気はね、するんですけど。
そこまで見てないな。そうなんだ。なんか、でも、いかにも、大友克洋らしい。俺、っていうか、この間、カップヌードル食べたんですよ、久々に。昼ご飯に。で、その時に、こう、ペロッとめくると、そこにフリーダムって書いてあって、あらすじが見られたんですけれども、また、なんかこう、そこには、幸せに暮らすが自由はないみたいな。
で、だからそうなんですよ、いかにも大友だなっていう感じの映画で、今さらなんでそんなにいかにもな絵作りなんだろうなっていうのもね。
まあ、渡る世間みたいなもんなのかなって。愛も変わらぬ光景を描くことが気持ちよかったりするというか、こちらにとってね。
どうせだったらセルガで行ってくれた方が、
ね、でも今セルガとか書けないんじゃないの、もう書く人とかいないんじゃないですか。だってさ、あのアニメのそういうセルガとかってもう海外とかに出してんでしょ、ほとんど。
まあまあまあ、そうですよ ね、基本的には、
うん。いやー、そういえば全然話変わるんだけど、アニメでふと思い出したんだけど、この間サザエさんを久々に見たんですよ、僕。
はいはいはい。
でね、まあ、声はもうどんどんどんどん変わってるじゃないですか。まあ、何気にこう、中島とかまで変わってるじゃないですか、知らないうちに。
そう
です
か、うん、
だからもう、まあ、いいんですよ、それはしょうがないと。
うん。
それは時代ね、変わるから、いつの間にかワカメちゃんが変わってても、それはもう、しょうがないと、こう自分をこう、納得させながら見てはいたんですけども、そのね、やっぱストーリーが違うんですよね。
こう。
なんか具体的にどう違うっていう、うまく言えないんだけど、あの、基本的に、その時代に媚びなかったんですよ、サザエさんって。
はいはい、はい。
なんかこう最新のものがあってもそこにこう行かないで、相変わらず七夕になると七夕で、みたいな話題になって、みたいな。そう、そういうのがサザエさんだと思ったわけですよ。なんかね、最近時代に媚びてるんですよ、なんか。妙にこう最先端っぽい話題をチラッとカツオがまた行ったりするわけですよ。もうそんなサザエさんはサザエさんじゃない。で、この間ドラえもんも見ましてですね。まあこれももうしょうがないと。もうね。声優さん変わったんだから。
まあガラッと変わりましたね、あれはね。うん、
でも、ドラちゃんじゃないね。あれは。
まあ、そりゃしゃあないですよ。それは。なかなか、ね、慣れるの時間は要するんとは思いますけどね、う
ん。まあまあ、その、いいんですけどね。まあ、声優さんのことは。だけど、なんかね、ストーリーがやっぱね、これも若干時代にこびてるような、気がして、そういうご時世なんですかね。まあ、すっかり、なんか時代についていけないおじさんの愚痴になってしまったわけですけれど。
でも、サザエさんではでもまだ、テレビゲームがどうとか、インターネットがどうとかっていうのは一切まだ出てこないですよね。
ああ、まあそこまでね。
うん。
どうさん、ウェブ 2.0 だよとか。そんなことは言わないよね。
どうさん、僕のブログが炎上しちゃったよとか、そんな、そんな話はないですね、まだね。
2チャンネルって何ですかとか。カツオ変なこと教えないでよとか
ねえ、
そういう殺伐としたサザエさんじゃない分、まあいいのかな、まだな、
そういう話はさすがにね、
うん、
ちびまる子ちゃんだったらそのうちなんかしそうな気もしないではないですけど、
ああ、まあ、ちびまる子ちゃんはそういうものとうまくこう時代と寝るというわけじゃないですけど、ちょっとそのにうまくこう絡めつつね、レトロ感も絡めつつみたいなところあるじゃないですか、ご時世的なものを。でもクレヨンしんちゃんもそうでしょ、どっちかっていうと、うん、なんかそうじゃなくてこうなんか普遍的な家族のとか、なんかドラえもんだったらこうその相変わらずドジなのび太くんにドラえもんがみたいな、
うん、
そこのこう偉大なるマンネリズムみたいなものが、
でもあれですね、わかめちゃんがハテナのブックマークで死ねばいいのにとかタグ付けしてたら嫌ですね。ねえ。
殺伐としたサザエさんね。
ちょっと嫌ですけどね。
ちょっと嫌ですけどね。それ実はノリスケが書いてたよね。その。で、ノリスケがね、お父さんとマスオさんと、最近死ねばいいのになんて言われちゃって、ノリスケも大変だな、みたいな。そんな嫌だな。それはそれで、でもまあ、 ね、だからそういう一つの、その、ね、パロディの世界が作り上げられるじゃないですか。
うん、無理やり。でもあれですよね、未だにでも、ちびまる子ちゃんも、サザエさんもそうですけど、ドラえもんもそうですけど、未だにでも、昭和なんですかね、時代背景は。
昭和でしょうね。
うん。
うん、だ平成を描くってないですよね。
そうっすかね。
もう、渡る世間は鬼ばかりとかも、むちゃくちゃ昭和ですからね。この間、見ちゃいましたけどね、僕。
あの、追見がね。
もう村田武宏だっけ、あの。
あ、はいはいはい。
あれが、ほら、夏希ちゃんの、なんか夏希ちゃんが私、この人と結婚するのとか言って。みたいな。で、しかもなんか村田がまた、あの、村田がとか呼び捨てしちゃってみましたけども、あの、気弱な男役で出てきて、
ね、もう、はいはい、いつものあのキャラで、ね。
いつものキャラで、いつものキャラで、あの人は、あれしか、本当はね、やっちゃいけないのに。なんか、あの、いろいろやってらっしゃいますけれども。ああ、もう、すごい昭和ですよね。
うん、
なんか、そんな飛び道具が出てきて、こう、一家が揺らぐっていう、あの、今もうちょっと、あの、なんて言うんだろう、さらっとドロドロしてるじゃないですか。そういう、表的にはそんなに綺麗なんだけど、裏でドロドロみたいな。あのね、思いっきりど真ん中に出てきて。ね、なんか、スーパーリスナークラブに書いてありましたけど、あの、えなりかずきが、あの、妹かなんかのあの子に向かって、なんか男女共学の高校は誘惑とかがあって大変なんだぞみたいなセリフをが出たみたいな。
へえ、そんなん言うんや。
昭和みたいな。すごいよね、平成の世の発言ではない。
男女共学で誘惑。
なんか危ない、いろいろ危ないんだみたいなことを。
へえ。
まあ、あの子だったら大丈夫と思うんだけどね。さあ、10分で終わるはずが結局30分ですわ。
なんか実りのない話で。
本当にすいませんでしたね。
なんかカラオケがどうこうとか。
ね、50回、あと4回ですよ。
ああ、もう早いですね。
ね、50回はすごいですよ。もう今、着々と企画が練られておりまして。
うん、まっすか。
お互いの脳内でね、与田さんと僕の脳の中で、どんな50回記念にしたろうかな。
もう50回で閉鎖じゃないかなと思ってるんですけどね。
マジですか。50回をアップした翌日に消えてますか。not found ですか。よ、404ですか。まあ、そんなにもあるなぁ。あるのかよ。いや、一人でもね、聞いていただける方がいる限りやりますよ。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。感謝しております。全然話は変わりますが、告知というわけではないですが、はいはい、ホルモンライダーのラジオ道というですね、素敵なインターネットラジオサイトがございまして、
はい、
そこで現在、私がまあ、ちょっと著者のところに名前を入れさせていただいておる、ポッドキャスティング入門のプレゼント企画をやっております。はい、10名様に、もうポッドキャスティング入門が当たる、
太っ腹な
。なぜ、このサイトでやらないのにやってるんだみたいな。
そうですよね。本当に、ね。他の、
よくわからない。
他のでやっていただいて、なぜここでしないのかというのは非常に謎ですけどね。
まあ、ホルモンさんとライダーさんが気を利かして10冊ほど買ってくれたんですよ。すいません、本当に。向こうも向こうでなんか、株で400万とかなんかデタラメなす。負債を背負ったりして偉い目に遭ってるようですけれども。
うわ、怖え。
怖いなぁ、もう。マノリン・オブ・ジョイ・トイとしてはね、お二人の行く末を心配しておるわけでございますが。そんなわけです、ホルモンライダーのラジオ道も、ぜひ見て聞いていただければと。で、応募していただければ。50回記念で本当にプレゼントやろうかと思ったんだけど、できなくなっちゃいました。おかげさまで。というわけです。 はい、今回はまあ与田さんのね、あの素敵なお話とともに、来週は僕がネタを頑張ってじゃあ作ってこよう、頑張ります。なんか面白いことやってきますよ。すいません、更新します。というわけで、ありがとうございました。また来週お会いできたらいいですね。さよなら。
はい、さよなら。